こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。55メート2の暮らし替え、スローライフの舞台作りは、家庭料理研究家の大原照子が自らの55平方メートルの住まいをリフォームし、限られた面積を自分らしい生活の器へ変えていく過程を示す住まいの実用書である。主題は単なる小スペース収納や流行のインテリアではない。年齢、日々の家事、趣味、来客、休息といった暮らしの実態から逆算し、何を残し何を省き、どこに手をかけるかを考える点にある。キッチン、リビング、バスルームなどの改修意図は間取り図や写真を交えて具体的に紹介される。英国滞在や骨董店経営、料理研究の経験を持つ著者の美意識も住まいに反映されているため、本書は万人向けの改装マニュアルというより、一人の生活哲学を実例から読み取る本でもある。コンパクトな住宅で年齢に応じた快適さと、少ないものでも満ち足りた日常を両立させたい読者に向けられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、55畳を狭さではなく生活を編集する単位として捉える本書の基盤にあるのは、55畳という面積の制約を我慢すべき不足ではなく、暮らしの優先順位を可視化する条件として扱う視点である。面積が限られるほど部屋、通路、収納、家具の一つ一つに役割が求められる。そこで著者は、一般的な住宅設備や慣習をそのまま受け入れるのではなく、自分の日常に本当に必要かを問い直す。紹介される住まいは、キッチンを長く活動できる遊びの場にし、リビングを書斎としても使うなど、部屋名に縛られず行為を中心に組み立てられている。これは狭いから多目的にするという便宜的な発想だけではない。料理、読む、くつろぐ、迎えるといった行為に適した場所を与え、住居全体を自分の時間の使い方に合わせる試みである。したがって読者が参照すべきなのは、著者宅の衣装を模倣することではなく、自宅で頻繁に行うこと。負担になっていること、不要になったことを書き出し、空間配分を再検討する手順である。面積の数字よりも生活と空間の対応関係を精密にすることが、コンパクトな住まいの快適さを左右するという範囲がある。次に、キッチンを家事の設備から生涯使い続ける創造的な場へ変える料理研究家である著者にとって、キッチンは食事を処理するためだけの場所ではなく、暮らしの中心的な活動空間である。本書で示される100歳まで働ける遊びの空間という表現は、加齢後も含めて無理なく使えることと、料理や器、もてなしを楽しむ余地を両立させようとする考えを表している。ここで重要なのは、高価な設備を導入すること自体ではない。調理、配膳、片付け、物の出し入れという連続した行為を見据え、使う人にとって動きやすく手入れしやすい構成を選ぶことである。著者は既成のシステムや標準仕様を絶対視せず、自らの料理の仕方や好みに照らして選択している。その姿勢は、リフォームにおける便利そうだからつけるという判断への対案になる。一方で、具体的な設備の要望には著者固有の価値観が色濃く出ており、全ての家庭に同じ選択が適するわけではない。読者は採用例を正解として受け取るより、調理頻度、収納する道具、掃除の負担、嫌いの変化を基準に検討する必要がある。本書の実践的価値は、台所を生活習慣から設計し直す問いを与えるところにある。さらに、必要な無駄な空間を認め、動線だけでは測れない余白を考える。効率的な住宅計画では、廊下や余白は削減対象になりやすい。しかし本書は、日本の住まいに見られる一見用途が曖昧な空間にも目を向け、必要な無駄な空間という逆説的な見方を提示する。これは、全てを収納量や移動距離だけで評価すると、住まいが息苦しくなりうることへの注意でもある。窓辺の抜け、家具の周囲の余裕、視線が休まる場所は、直接的な機能を持たなくても最高風通し、掃除のしやすさ、心理的な開放感に関わる。レビューで語られる爽やかで風通しの良い印象も、物を詰め込まず空間の余白を生活の質に結びつける姿勢と無関係ではないだろう。もっとも、この考えは広い家を進めるものではない。55畳という条件の中でこそ、収納を増やしすぎたり、部屋を用途ごとに細分化したりする前に空間の呼吸を残す重要性を示している。実際に応用するなら、使っていない場所を即座に収納家具で埋めるのではなく、光通風通行、眺めに果たす役割を観察したい。居住性は面積効率だけでなく、空白をどう使わせるかによっても決まる。そして、物を減らす目的を、片付けではなく選び抜いた物との関係に置く。大原照子の他のシンプルライフに関する著作とも通じるように、本書では少ないもので豊かに暮らすことが重要な背景にある。ただし、その内容は殺風景な最小主義を推奨するものではない。写真や読者の反応からも、家具、食器、道具には著者の好みと長年の経験に基づく選択が現れている。物を少なくする目的は、所有数を競うことではなく、日常的に使い手入れし、 目にして心地よいものを見分けるための余地を作ることにある。物量を絞れば収納を増設する必要、掃除や管理の手間、視覚的な混雑を抑えやすくなる。その結果、55畳でも住空間を活動や休息に回しやすくなる。特に年齢を重ねる局面では、使わないものを抱え続けないことが身体的な負担や管理上の負担を軽くするという実用面もある。著者の品選びには英国で培った趣味や経済的な背景も反映されるため、同じものを揃える必要はない。読者に有効なのは安価か高価か流行かどうかではなく、自分が繰り返し使うか維持できるか、空間に置く理由を説明できるかという基準で持ち物を吟味することである。最後に、リフォームを完成品の購入ではなく年齢と習慣に合わせた意思決定として読む。本書には改修後の間取りや写真に加え、リフォームに関する実務的な情報も置かれている。しかし最大の特徴は、華やかなビフォーアフターを見せることより、著者が各部の選択に理由を与えている点にある。バスルームを清潔で快適な空間にすること、書斎を望むこと、設備の一部を採用しないことなどは、一般的な住宅の標準よりも本人の身体感覚、掃除のしやすさ、将来の暮らし方を優先した判断として提示される。リフォームは一度に大きな費用が動くため、見た目の印象やショールームでの利便性だけで決めると住み始めてからの使いにくさにつながりやすい。本書はその意味で施工練習というより、依頼者が専門家と対話する前に自分の要望を整理するための材料になる。ただし、著者の浴室やトイレなどに関する判断には賛否があり、読者レビューにも個人的な思考が強いという指摘がある。この限定性を理解することが大切である。設備の結論を借りるのではなく、自分は何を毎日し何を負担と感じ、何を楽しみたいかを具体化してから選ぶ。その過程こそが本書の提案する納得度の高い住まい作りである。結論として、本書が特に向くのはマンションなどのコンパクトな住まいを見直したい人、退職後や子供の独立後に生活規模を整えたい人、そしてリフォーム前に自分の優先順位を言語化したい人である。収納術や流行の内装を短時間で集めたい読者には、著者の趣味性や設備選択が強く映る可能性がある。一方、住まいを均質な商品ではなく、料理、読書、休息、来客、掃除といった日々の行為を支える舞台として考えたい人には、有用な観察材料になる。間取り図とカラー写真があるため、抽象的なスローライフ論にとどまらず、限られた面積における物の置き方、余白の残し方、部屋の役割の与え方を具体的に検討しやすい。類書との際は、狭小住宅の効率化だけにもシンプルライフの精神論だけにもよらない点にある。家庭料理研究家としての実用感覚、英国由来の美意識、カレーを見据えた使いやすさが一つの自宅改修の実例に結びついている。著者の答えをそのまま採用する本ではなく、各人が自分の暮らしに合う答えを選び取るための個性的で具体的な住まいの記録として読む価値がある。ご支援いただける場合は、大原照子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。